はい、音楽も終わったところで、小島さんのええ話を聞きながら第3クールに入るんですけれども、第3クールは先ほどの阪神・淡路大震災の当時の話をした上で今回新しい事業ですね、命のライセンスが更新されて命のライセンス2008になりました。これはちょっと次のコーナーでお知らせしますが、これは多分全国に先駆けて、できたと言っても間違いないと過言ではないと思います。
よく頑張っていただきました、
はい、いやいや私だけが頑張ったんじゃなくて、要件文句つけていただいてありがとうございます。
そんな切り返しする
いやいや、だからいいものができていったんですよ。そんなん一人で作ったってね。
いや、僕なんとも言えない。
あ、そうか、
そうか、君は
君あんまり参加してへん。
これは参加してます。こっちはこっちはいいか、ちょうど話の中でこれに。
え、これはもう遅れて遅刻してきたやろ。
はい、いやいや、それは公務なんで
え、これは全く参加してへんね。
まあ、これ、はい、
これって何のことか分から
へんよ。命のライセンス2008は全く参加してなくて、帰宅支援サポーターに関しては佃田さんは終わる頃に来たよね、確か。
いや、命のライセンスも来たよね、
う
ん、
うそうそうそう
来たよ、
あの
終わってから。
ああ、うん、そうかそうか、終わった時に来たんか、
うん、いやね、一応あの参加せなあかんっていう意思表示はしてきたもんね。
ちゃんと、はい、来る努力はしてますよ、
うん、してるしてる、よく分
かってる。それやったら仕事終わったらさっさと帰ってってくれ。
いや、だから仕事終わって直行でも、
みんなそれを言いたい、
ね、家にも帰らず
家にも帰らず、そうだよね。
あれだからな、ここではな
また厳しいなも
うというところで、今回はあの命のライセンス、
奥さんの誤解を招かないように
帰宅支援サポーターということで、帰るべきか残るべきかと、うん、まあ、なぜ帰るべきか残るべきかという書き方をしたかというと、実際会社から、まあ、出先から本当に帰らなあかんのか、
うん、
残ってそこでできることはないのかということを訴えるためにこのものを作りました。で、これに関してね、もうちょっと詳しくまた別の日を設定してやろうかなと思います、はい、ちょっと時間を取りすぎたりはするんじゃないかと思うんですけども、まあ、簡単にいきましょうか。いつも通りの、いつも通りのあの命のライセンスと同じサイズです、はい、私どもで印刷できるのは A3 までです、
うん、で小冊子になってる、
ね、小冊子になってますね、うん、名刺よりちょっと小さい、
うん
うん、切手よりかなり大きい、
切手の4倍ぐらい、
切手の4倍ぐらいですね、4
倍ぐらいですね、
4倍、もうちょっと大きいかな、
4.3 ぐらい
それ切って4枚分いうこと。
でも切ってって大きい分もあるやんね。
ありますね。
だから切っては一概に言われへんね。
普通サイズの、
そう、うん、記念切手は大きいです。
そうですね、記念切手は
例えが悪すぎるんやね。
B… そうですね、
はいはいはい、
B7 ぐらいなんですね。
B7 ぐらいなん
ですね。
A3 を4分の1に割って横、うんうん、それを8分の1です。
A3 を4分の1。うん、A3 を4分の1ということは、はい、A4、A5。A5 が4
分の1。A5 の4分の
1。ほぼ4センチ、6センチですね。縦かけ4
分の1。A7
か。横かけ縦か、うん。
A7 ですね。
大体それで分かるやろ、
うん。ぐらいですかね、うん。というところのものです。で、まあ、あの、1ページ目は、これを見られた災害時に帰宅しようと思っている人には、まず落ち着いてくださいということで、まあ、家がどうなってんねやろかとか、いろんなパニックになってると思います、うん、でそういう場合でも正しい判断ができるようにということで、一人では帰宅しない、
うん、
それでも一人で帰るって言うたやつおったもんね、この間、
うん、
あ、うん、君もかでそれから夜間の移動は危険ということで、うん、できる限り昼間の明るい時間帯にしましょう、うん、まあ、これはいろんなあの、なんていうのかな、災害じゃなくて、犯罪に巻き込まれる可能性があるということですね、男性女性に関わらず、
うん、
で家族が心配ですかということで、無理に帰る必要はありませんよ、家族の安否が確認できてたらということで書いております。でここで訴えたいのは、帰宅の心得10箇条、
うん、
まず1、筑田さん読んでください。
1、慌てず騒がず状況を確認。
2、
2もですか、
もうですか、10箇条って言うてねんから10まで読めよ。
2番、ポケットには携帯ラジオ、
はい、
3番、
持てるよ、
帰宅地図を作る、
うん、
4番、
会社にはスニーカーを保管、うん、5番カバンや机の中に食べ物特にチョコレートや飴飲料水を用意すると、うん、6番家族で日頃から防災会議、はい、これは、まあ、連絡手段や集合場所を、まあ、確認しておくと、はい、いうことですね、はい、7番安否の確認方法を学習、はい、これはまあ
災害電話ないや
つ、そうですね、災害電話を、携帯とかそういうものをですね、そういう通信手段を使って、まあ、確認ということで災害用伝言ダイヤルとか災害用伝言板サービスということを、言っております。で、8番目歩いて帰る訓練、
訓練でハテナマークはついてないよ、ここ
いや、ゴミが上がった、訓練はあるんかなと思って
、うん、歩いて帰る訓練も、
まあ、
必要かなということです、
は
い、うん、
まあ、これには結局安全なルートの確認とか、まあ、トイレの場所ですね、
ここですね、
そうですね、
ここのトイレの場所の確認というのをしておかないといかんということです、うん、
で、9番目が季節天候に応じた準備、まあ、これは季節ごとに、防寒対策とか、まあ、暑さ対策という部分で、まあ、携帯回路、雨具、タオルなどということで、書いております。
暑さ対策って言ったらどんなことするんですか。
うちは
うちはなん
か、タオルを、まあ、使って、まあ、水をこう体を冷やすと、まあ、熱中症対策みたいなサイズですね、はいはい、10番目、
はい、
まあ、声を掛け合い、助け合いの精神を忘れないと、うん、いうことで、まあ、
これに尽きるということですね。
そうですね、はい、以上帰宅の心得10か条お伝えしました、う
ん、来週までには丸暗記しといてよ、今度は書類見せへんからねそれから次のページが帰宅のポイントということで、まあ、帰宅をするポイントですね、この時にタイミングで帰宅しようという、うん、まあ、慌てて帰宅をしないということで、余震が続いている状態では絶対に帰宅はしない、うん、それから帰宅時期の判断の中で、まあ、所要時間のこれはもう普段からきっちりと考えておこうとか、それからライフラインの状態はどういうふうになっているかということでラジオから情報を得なければいけないとか、うん、で災害用の備蓄の状況から判断ということで、自分が何の手持ちもない、水も持ってない、お茶も持ってない、食べ物も持ってない中で帰宅は無謀なことやということです、うんうんうん、かえって逆に待ってる家族に迷惑をかけることになる可能性があります。それから情報の入手ということで、ラジオ、テレビ、新聞、それから行政や防災機関のホームページから正確な情報をということになっております、そして帰宅ルートの選び方というところでは、徒歩で帰るための安全なルートを普段からしっかりと頭の中で叩き込むということで、原則としては絶対に幹線道路を歩く、うん、裏道を歩いたら安全かなという思いになると思うんですけれども、今日の話でいくと2号線を最後歩きましたよね、うん、あれの北側には細いラインで旧の山陽道があります、うん、道幅車がすれ違いない道ですけど、普段はね車も通る量もさほどはないかもしれませんが、うん、災害時にはもう古い民家ばかりです、うん、でも確実に道路側に両サイドから倒れてくるんで、まあ、そんなところを歩いて帰るのは無謀極まりないということで幹線道路を歩こうと。
倒れてくる可能性があるんで、
うん、ね、まあ、可能性ね、うん、倒れてくると断言したのはねでも倒れてきそうなところもあったけど、
ね、来そうですけどね、うんうん、だから広い道選びましょうっていう、うん、
そうですね。
でサービスステーションも多いですよね、
はい、で道がね、その倒れてきそうな家っていうのが住んでおられないんですよ。
ああ、
はい、それであえて言ったんですけど、両サイドにかなり住んでおられないお家があって、
そうですか、
はい、もう家のメンテもできてないところが結構あるみたいです。今度駅まで歩いてみてください、気づかれると思います。それから、まあ、地下鉄や高架下線路の歩行は危険ということで、線路を歩いてというのは阪神淡路の時に結構やってたんですよね、電車来へんからいうことで、
映像がありましたね、
はい、でも、近道なんですけれども枕木の上を歩いたりとか、石ですかね、まあ、結構疲れますし、かえって危険、はいはいはい、で本来電車来ないとは分かってても本当はいつ来るか分からへんわけですよ。そんな情報すら入ってないんで、線路を歩くことはやはり危険なんでやめてください。それから川があれば橋があります。でその橋に関しては、 行っても渡れない、迂回をする可能性があるということで迂回路も頭の中に入れておきましょうという、うん、これぐらいを考えないと帰宅をしてはあかん、はい、ということです、うん、平尾氏分かる？
何本あんねやろね、大阪から各浜まで
橋？
橋
結構いっぺんまたその辺でね、あの電車に乗ってる部隊の方々、
あ、びっくりした、歩けよんかもないし
電車部隊としては、うん、常識で考えると歩いて考えることは考えられないので、自転車を調達するか、うん、まあ、ミニバイク、
あ、自転車かミニバイク、
なると、
あとは、うん、そうです、水上バイクみたいな、う
ん、ありがとう
小島さん、もうあのその通りですよ、私は自転車、バイクを想定してますから
その会社の前に自転車みたいなのがあるんですね、
う
ん、
で、そこで購入しようと思ってます。
いざというみんな同じこと考えるんですよ、
うん、だからもうまず一番に行かなきゃね。
あ、それやってたら普段から災害があったら絶対買いに来るからいう協定、プチ協定を結んでおけばいいんじゃないですか、ね、普段から挨拶しておいて、
せやね、
ああ顔を合わせたら仲良しになったから、ね、で、うちこんなんやってんねんで、災害時は自転車一番に買いに来るでって言ったら多分置いといてくれると思う。
せやね、
あのビルの何階なんですか？
9階。
そら無理です9階まずエレベーター止まります。はい、
降りるわ、降りるよ、
自力で降りた頃にはもう残りの8階までの人がも
う全て、8階までの人がみんな凍ってしまってるわけやね。
そういうことです。
いやいやいや、
残念。
あ、惜しい。自転車はぐらいは残ってると思うい
や、みんなは考えることはそうなれば
やっぱ簡単な、
まあ、ね、でも自転車の方が今ノーパンクタイヤの自転車が出てますんで、うんうん、ノーパンクタイヤの自転車に乗った方がガソリンの給油も考えなくていいんで、うん、しんどいしケツは痛いかもしれませんけど、うんうんうん、マウンテンバイクなんかを売ってれば非常にね、うん、
あの
と、いいんじゃない
か。街中では結構わからないけど、田舎では自転車のエンジン付き、
あ、
結構流行ってますよ。
あ、エンジン付き、あの、電気ね、電気で走るやつね、うん、はいはい、
キュンって踏んだら、
へー、
あー、
う
ん
う
ん、自転車買うの10万ぐらいしますけど、うん、これが田舎に行くとね、めっちゃ年寄り多いんですよ。めっちゃ売れてるんですよ、今。
バッテリー切れた瞬間にむちゃくちゃ
持って る。
で、
あ、そうなんですか。
豆に、お家の 100V コンセントかまへんから、充電してってねって、それでいいんで、ピュッと充電しとって、で、1日、まあ1回ぐらい充電しとってね、ピッと次の日ですか。
僕、ごっつ発明があるんです
よ、ね。すごい標準やね、今。
あの、自転車、こぐでしょ。こいで発電しながら、充電しながら、その発電で走んねん、うん、ということはもう永久に走り続ける、
うん、そうかね、プラマイ、プラマイ、プラマイゼロやから動かへんか
な、効率がやっぱりね。
いや、だからそのペダルの駆動に関してはそのタイヤへの駆動はないわけですよ。発電機をとりあえず動かすだけのペダルやん。だからペダル漕いでるつもりでモーターが動いた。
だから理論的にはあれじゃないですか、あの駆動に関しては人間が漕い で、うん、で回生電力を、うん、まあ、あのバッテリーに充電して、はい、あと補助で動くっていうのは可能かもしれないけど、うん、効率が 100% のは今ありえないわけですから。
あ、そうか、それを 100% じゃない状態で後ろへバッテリーに回してバッテリーが駆動させるということは、う
ん、無理ですね、今のところ。
その無理言うたかん、開発者が。
あ、そうかって、分かってて何が、そうか。
まあ、発明はね、そういう壁を乗り越え
そうそう、発明はええこと言うやん。
世に出ないんで、
うん、
こ
うい
うね、考えてください。
ちょっとあの変わったやつが発明するからね、大体。それからバッテリーというか、そういう効率が 100% のものが出来だしたら、まあ、できるのかどうか知りませんけど、で、次のページですけど、本題に戻りますが、
あ、今のオンエア中やったん
ですか。そうです、そうです帰宅行動判断フローということで、これはまあ非常に
考えます、ね、
簡単にまとめて、ね、あの僕が文章だったやつをこれは本当にまとめてフローにして、フローチャートにしていただきました。基本的には自宅から20キロ圏内の人ですかと、イエスオアノーで、うん、で20キロ圏内であればもう歩いて帰ったらいいわけですよ、
うん、
でただし、急峻地形ということで、まあ、急な坂道ですねとか、どうやら山を越えていかなあかんという、
いや坂道じゃなくて山越えていかなあかんようなとこですね。それか谷越えていかなあかん、
そういうことですかね、
うん、山下るだけやったらいい、
うん、でもそれ登らなあかんわけだからね、うんうんうん
だるみ。
その場合には、まあ、鉄道とかバスが復旧するまで、それと20キロ以上の場合は、うん、まあ、あの一両日中の鉄道等の復旧がなければ、出先で一時退避をしてほしいということを書いております。
うん、無理に帰るなと。
ということですね。うんうん、まあ、ここの、それから次のページが、歩いて帰ってくる人たちに応援できるものがあればということで、帰宅支援ステーション、防災ステーションというのが指定されています。それはコンビニ、ファミレス、ガソリンスタンド、それから行政施設なんかが、設定されております。まあ、そういうところもね、普段から自分なりに見つけておこうということで、こういうシールが貼ってありますよということも。ここで、ちょっと音楽に入りたいと思うんですけれども、次の音楽は、
小林明子さん、
はい、
でよかったですかね、
はい、
恋に落ちて、
はい、いいこと
ね、はい、
ちょっと懐かしい、まあ、ブレイクした曲ということで、はい、
まあ、もしも願いが叶うなら